では賛美を持って今日の礼拝を始めたいと思います。飼い主なる主よを一節だけ賛美します。三、はい。飼い主なる主よ、か弱き我を導きたまえや、草茂るのに。イエス君、我が飼い主よ。変わるる我が身は、永遠に仲間。アメン。では、一言お祈りいたします。飼い主なる主よ。今日も私たちを御言葉をもって導いてくださいますように。主よ、私たちの霊の目と霊の耳を開いてくださり、あなたの御声を聞くことができるようにしてください。今、心を開いて、あなたに耳を傾けます。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは、今日の聖書箇所を開きましょう。今日は第一で歴代史29章1節から9節までです。
次にダビデ王は全集団に言った。我が子ソロモンは神が選ばれたただ一人のものであるが、まだ若く力もなく、この仕事は大きい。この城は人のためではなく、神である主のためだからである。私は全力を尽くして、私の神の宮のために用意をした。すなわち、金製品のための金、銀製品のための銀、青銅製品のための青銅、鉄製品のための鉄、木製品のための木、しまめの色とりどりのモルタルの石の象眼細工、あらゆる宝石、大理石をおびただしく用意した。その上、私は私の神の宮を喜ぶあまり、聖なる宮のために私が用意したすべてのものに加えて、私の宝としていた金銀を私の神の宮のために捧げた。家々の壁に着せるため、オフィルの金の中から金3000タラントと青銀7000タラントを、金は金製品のため、銀は銀製品のために、またすべて職人の手による仕事のために捧げた。そこで今日、誰か自ら進んでその手にあふれるほど主に捧げるものはないだろうか。すると一族の長たち、イスラエル各部族の長たち、千人隊、百人隊の長たち、王の仕事の係長たちは、自ら進んで神の宮の奉仕のために、金五千タラント、一万ダリク、銀一万タラント、青銅一万八千タラント、鉄十万タラントを捧げた。宝石を持っている者は、これを主の宮の宝物蔵に捧げ、ゲルション人エヒエルの手に託した。こうして民は自分たちの自ら進んで捧げたものについて喜んだ。彼らは全く心を持ち、自ら進んで主に捧げたからである。ダビデ王もまた大いに喜んだ。アーメン。
ありがとうございます。それでは今日の御言葉の内容をまとめてみましょう。ダビデは神殿建築のためにすべての必要を備えました。そして神の宮を喜ぶあまり、自分が所有していた金銀をも神殿のために捧げました。率先して捧げるダビデに続いて、イスラエルのリーダーたちは、自分たちの金銀、青銅、鉄、また宝石を捧げました。またき心を持って、自ら進んで捧げた民とダビデの心には喜びがあったと記されています。はい、それでは、神様からの 示しをいただくためにしばらく黙想する時間を持ちたいと思います。はい、それでは御言葉を読んで神様からいただいた示しを分かち合っていきたいと思います。
私は今朝は五節のところで、そこで今日誰か自ら進んでその手にあふれるほど主に捧げるものはないだろうか、この問いかけを直接自分自身に聞こえるように言われたような気がしました。はい、以上です。
はい、私は、一節から全体つながると思うんですが、ダビデがソロモンがまだ、神が選ばれたものであるがまだ若く力もない、さらにその仕事が大きいゆえに、また主のためであるがゆえに最善を尽くして、備えている姿に目が留まりました。以上です。
はい、私は一節と二節のところに、心が止まりました。ソロモンがまだ若く、また力もない。しかし神様のこの働きは大きいものであるがゆえに、二節でダビデは、私は全力を尽くして、私の神の宮のために用意をしたと言っています。このように、神様の働きをするために選ばれた人が弱くて力が足りないとき、それをただ隣で見ているだけではなくて、ここでダビデが自分が全力を尽くしたと言っているように、その人のために全力を尽くして必要な助けをする必要が、必要な助けを与えることがとても大事だなと思いました。特に自分の世代だけを考えるのではなくて、次世代のために全力を尽くしたダビデを見て、次世代のために自分は何もしてなかったなということを深く悔い改めました。
私はですね、3節に目が止まりました。ダビデがこの神の神殿を喜ぶあまり、自分の宝としていたものまでも自ら捧げたという、このダビデの礼拝する姿勢と捧げる姿勢に目が留まりました。以上です。
それでは続いて御言葉をさらに詳しく調べていきたいと思います。今日の聖書箇所の中で神様はどのようなお方として現れているか、またどのような教訓や教えなどを私たちがここから学ぶことができるかを黙想してみましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。どうぞ準備ができた方からお願いします。
私は2節のところから、ダビデの姿から模範を見ました。ダビデは、まず自身が全力を尽くして、神の宮のために、私の神の宮のために、用意をした後、全リーダーを集めて、そのような姿を見せましたけれども、主への愛を、こう、先立って、行動を起こして示したところに模範を見ました。そうすると人々がその姿に見習ってついてきた。みんながこう王家のためでもなくて、また自分の仕事のためでもなくて、単純にこう主への愛を示すこのリーダーの姿を通して、そういうふうに民もなっていったんだなということを見ました。誠のリーダーはこう先立って人々に模範を示していくというか、主への愛を先立って示していくものだなと思いました。それから9節のところで捧げ物について教えられました。それは自ら進んで捧げるものであって、またそこには喜び、捧げる喜びがあること、 そしてちょっと調べてる最中ですけども、全く心を持って捧げるものであるということを教えられています。そしてもう一点気になったのが2節3節のところで、ダビデが神の宮という表現をしないで、私の神の宮という表現を何度も何度もしているのを見て、この神の宮というのは、こう自分から切り離して考えるものではなくて、本当にこの私の神の宮であるなということを思いました。私自身の礼拝が捧げられる場所であって、本当にそこで主と出会う場所である、人の他人事ではなくて本当に私のためにあるものだという、このダビデの告白が私も本当に必要だなということを思いました。以上です。
はい、私はやはりそうですね、一節二節のところから本当にこの神殿建設のために本当に最善を尽くすこのダビデの姿に、感動させられています。すべての財産、能力、力を用いている、今調べる中でこのエポ、シマメノというものも、この祭司の服エポデを作るために、でも捧げていると、そのような姿一つ一つに目が止まっています。
はい、私はですね、同じく3節のところで、このダビデの礼拝のこの動機について目が止まりました。本当に純粋に主を喜ぶという、そして前の章では主はすべての人の心を読み取られるから、ソロモンにこの全く喜びの心を持って使いよと、そのように言っておられるのを見て、自分自身の動機、この神の宮を建て上げる時の動機について、考えさせられました。また5節では、やはりこのリーダーの神に向かう姿勢というのが人々に伝染するんだなと、人々が喜んで捧げたのはもうダビデ自身が喜んで捧げる姿を見て、人々も影響を受けて、そして、この惜しみなく捧げる、そのようなことができたんだということを模範として、考えさせられました。以上です。
9節のところで教訓をいただきました。9節に、こうして民は自分たちの水から進んで捧げたものについて喜んだ。彼らは全く心を持ち、水から進んで主に捧げたからである。ダビデ王もまた大いに喜んだと書いてありますけど、ここから教訓として、全く心を持って神様に捧げる人生に喜びが満ち溢れるということを学びました。神様からいただこうと思ったり、また人々からもらおうと思うばかりの人生は決して喜びがあるわけではなく、かえって自分を捧げ、神様に全く心を持って自ら進んで捧げるときに、そこに喜びがあるんだなということを思いました。いつも喜んでいなさいと第一テサロニケ5章16節に書いてあるんですけど、その秘訣は捧げる人生にあるんだなということを思いました。もう一つは全体からまた9節を中心にですけど、また教訓として、神様の宮が建てられることはお金や物質によるのではなくて、神様を愛する人々が心から捧げる献身と、その使える奉仕によって建てられるんだなということを思いました。教会は特に自分たちそれぞれが持っている賜物、そして主に捧げる献身と奉仕をもって教会が強められ建てられていくということを思いました。教会がリバイバルするためには、リーダー一人がもちろんリーダーが率先するべきではありますけど、ダビデのように、しかし皆がそのリーダーに続いて、それぞれ持っているものを主に捧げることが必要だなと思いました。 はい、それでは、適応のために黙想する時間を持ちたいと思います。はい、それでは適応を分かち合っていきましょう。
はい、私は今朝は単純シンプルに主へ最高最善の喜びの捧げ物を捧げたい思いに満たされています。捧げてくださるというお話がですね、最近あったんですけれども、その話がちょっと途中でなくなって、それがすごく良かったなと思いました。私自身本当にまず率先して誰よりも先にこの地のために、神の宮のために捧げるものになれる、この祝福を心から感謝しています。
はい、私も本当にこの主の宮を築くため この備えというのをベストを尽くして、やっていきたいと思わされました。自分が今通っている職場においても本当に熱心に福音を伝えていきたいと、同時に、この地に与えられている星のビジョンのための備えもしていきたいと思いました。以上です。
はい、私は、具体的ではありませんけども、この神の宮を建て上げるということが本当にダビデにとっても神様にとっても喜びであったということで、一人一人のこの未信者の人も神の宮として建て上げることに、私たちが自分自身が神様が喜んでくださると、そのような確信を持って、さらに捧げるものを考えていきたいと思いました。以上です。
はい、私はダビデが次の世代のために全力を尽くしたというところに、非常に感動を受けました。自分は教会のユースを担当しているんですけど、とてもユースが弱くて、最近祈りの中で一人の遠くに住んでいるユースを訪問して、彼と一緒にお祈りして、何か一緒にユース伝道、ユースリバイバルのために何か一緒にできないかを考えていたんですけども、ちょっと忙しくて、また彼の家も遠いのでずっと考えるばかりでしたが、今日の御言葉を通して迷う必要が全くないと語られた感じがしました。次の世代のためには全力を尽くすべきであるということを学びました。また今大学生を伝道する心も与えられていて、道も開かれつつあるんですが、ダビデがしたように本当に全力を尽くし、また自分が持っている財産もそのために捧げるべきであることを思いました。しかし何より自分一人で走るのではなくて、人々にも同じ心を与え、一緒に捧げるチームとして働くことがこのためには大切であるんだなということを思いました。もちろん妻が一緒に働いているんですけども、また働き人々のためにも祈っていきたいなと思いました。はい、それでは最後に対応して一言お祈りいたします。レリア、愛する天のお父様、今日も私たちが聞くべき御言葉をそれぞれに与えてくださり感謝いたします。主よ、この御言葉が私たちの道の灯火となり、また私たちがこの導き、主の示しに常に従う心を持って歩んでいくことができますように、聖霊なる神様、私たちを導いてください。今日の歩みを祝福してください。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、ありがとうございます。それでは、
知らない民に 人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。